今日はアドベント対抗節の第一日曜日です。10時の礼拝からアドベントキャンドルが灯されています。アドベントというのは文字通りには到来という意味があります。何かがやってくる、誰かがやってくる、指折り数えて待っていたその日その時がやってくる、そういう意味ですね。神様の民は常に神の国の到来を待ち望んでいました。救い主の現れを待ち焦がれていました。解放と回復の時を待ち望んでいたのです。特に暗い時代には熱心に救いの日を待ち望みました。旧約時代の預言者エレミアの生きた時代、それはとても暗い時代でした。ユダヤの人々はダビデとソロモンの時代、平和で豊かな国を作っていましたけれど、ソロモンの死後、国が南北に分かれましたね。そして苦しい厳しい時代を通りました。それでも北の王国、南の王国は独立を保っていました。しかし北イスラエルはアッシリアに滅ぼされます。南王国ユダもバビロンに攻められ、王様も指導者も捕虜としてバビロンに引かれていく、そういう状態になりました。ついにバビロンから多額の貢ぎ物を要求されまして、もう国として成り立たなくなっていく、独立が保てなくなっていく。それでユダの国はバビロンに反抗したんですが、そのためにバビロンは大軍を攻め寄せまして、首都エルサレムを包囲する、そういう状態になりました。その時預言者の多くは、心配はいらない、エルサレムに神殿がある以上神様はエルサレムを守ってくださる、だから力を合わせてバビロンに立ち向かおうじゃないか、そういうふうに人々にアドバイスしたわけです。そんな中でエレミア一人が、いや、バビロンに逆らってはいけない、その首輝きを負うべきだ、そう予言しました。そのためにエレミアは捕まえられ、監視の庭というところに閉じ込められていました。エルサレムに神殿がある以上神はエルサレムを守ってくださるというのは、いかにも信仰的な言葉、愛国的な言葉ですね。それは人々の耳には勇ましく聞こえたでしょう。聞こえの良いものだったと思います。しかしそれは神からの言葉ではありませんでした。その時のユダの国にはもはや真実な信仰は消えていました。本当に国を思う人は途絶えていたのです。そんな中でエレミアが一人が神から聞いた通りにその予言の言葉を語る、これは本当に大変なこと、命がけのことでありました。多くの預言者はその時代の流れに逆らって真実な神の言葉を語った、そのため苦しみを受けました。エレミアの前の時代のイザヤは最後にはノコギリで引かれて殺されたと、そういうふうに伝えられていますね。エレミアもまた捕まえられまして監視の庭に閉じ込められたんですが、それだけじゃなくて、その庭に実は深い穴があったんですけれども、多分枯れ井戸か何かでしょうね。そこにロープで縛られまして吊り下ろされ、その泥の中に沈められてしまうのです。しかし人々がエレミアを苦しめたことは、そのままユダの国にやがてやってくる災いを示す予言になりました。やがてエルサレムは滅ぼされます。人々はロープで縛られ、捕虜となってバビロンに引かれていくんです。栄光ある神の民なのに泥まみれの恥ずかしみを受ける、それをエレミアがロープにつながれて監視の庭の中の深い穴に入れられたことは表しているのです。皆さん、神様の言葉はそれに逆らったら、それでその神の言葉が成就しなくなる、 それを押しとどめることができるというものではありません。神の言葉を語る預言者を苦しめたからといって神の言葉が力をなくすわけではありません。神の言葉、それはそれに逆らった者に裁きとなって成就します。預言者を苦しめた者たちに災いとなって帰っていきます。私たち神の言葉を常に聞いていますが、それに慣れっこになってしまって神様の言葉を時として軽く扱ってしまう、そういうことがないか注意したいと思うのですね。で、神の言葉はそれを侮る者には厳しいものになりますが、でもそれを信じ愛し受け入れる者には神様の豊かな恵みと幸いをもたらすのです。エレミアは偽りの預言者のように人を喜ばせる言葉、気休めの言葉を語りませんでした。はっきりと人々の罪を責め、その神様の裁きがやがてやってくるということを宣告しました。でもそれと同時に神様がその裁きの後人々の罪を許しエルサレムを回復してくださる、そういう日そういう時が必ずやってくる、そう予言をしまして人々に希望を与えたのです。やがてユダの国は滅びます。王が途絶えます。人々は他の国で奴隷となります。しかし神はそこから人々を救い出し元の町に連れ帰ってくださる。33章に限りませんが、エレミア書の至るところにそういう回復のメッセージがあるんですが、33章全体がその回復のメッセージですね。で、今朝は14節からしか読んでいただきませんでしたけれども、33章の6節を見ていただくと、こんな素晴らしい言葉が書かれています。読んでみます。見よ、私はこの町の傷を癒して治し、彼らを癒して彼らに平安と真実を豊かに示す。私はユダの囚われ人とイスラエルの囚われ人を返し、初めのように彼らを立て直す。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許す。この町は世界の国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。彼らは私がこの民に与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの町に与えるすべての祝福と平安のために恐れおののこう。一体歴史の中で一旦滅びた国がもう一度起こるということがあったでしょうか。どんなに力ある大帝国も歴史の舞台から姿を消していきました。そしてそれっきりです。しかし神様は一旦滅びたエルサレムをもう一度よみがえらせる、そう約束されて、その通りのことをなさいました。しかもその回復は単に政治的経済的なものではなく霊的なものですね。この約束の言葉の中には、神様に逆らい神様に滅ぼされた国がその神様によってもう一度憐れんでいただいて許される、祝福される、清められて再び神様に従順な国になるという、文字通り神の民になるというのです。イスラエルとユダの復興、これは単に歴史のその一つの出来事というだけでなくて、その出来事がイエス・キリストによって私たちにもたらされている神様の国を指す、神の国を指す予言になっています。イエス・キリストが打ち立ててくださる神の国、それはユダヤの人々だけに限りません。どこの国のどんな人も、そこに入ることができる。どんな人でも、どんな状態に沈んでいたとしても、そこから解放される神の 義と愛が支配する神の国の喜びの中に生きることができる、そういう素晴らしい神の国です。神様の恵みによって許され、癒され、清められ、私たち一人一人が本来の私、本来の自分へと回復していくのです。14節から16節、今朝読んでいただいた箇所、そこはその人々を神の国へと導いてくださる救い主、王なるお方のことが予言されています。読んでみましょう。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家に語った慈しみの言葉を成就する。その日、その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせ、彼はこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、エルサレムは安らかに住み、こうしてこの町は主は私たちの正義と名付けられる。この箇所で正義の若枝と呼ばれている、ここに注目をしてください。正義の若枝、誰のことでしょう。イエス・キリストのことです。王であり主であるキリストは人々を罪の奴隷から解放してくださる。そしてご自分の民としてその先頭に立って養い、導いてくださる。そのことがここに記されています。イスラエルの人々はエレミアのこの予言の言葉によって希望を抱きました。死を待ち望みました。そしてついに予言の成就を見ることができ、その国を復興することができたのです。私たちもどんな苦しみの中でも神様の言葉を信じ続けるなら、それが皆さんの、私たちの明日を切り開く希望になっていきます。神様の言葉、予言の言葉、それは実に信じる者には希望の言葉ですね。皆さんよくご存知のエレミア 29-11、 私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の御告げ、それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。この御言葉ですね。実に神様の言葉は私たちにこの御言葉の通り将来と希望を与えるものです。逆に言えば、もし私たちが神の言葉をしっかり握りしめていなかったら、神の言葉がなかったなら、私たちは将来に希望を持つことができない、救いの日を待ち望むことができないのです。待ち望む、それは信仰の事柄ですけれども、考えてみればどうでしょう。私たちの人生は常に何かを待ち望んでいますね。皆さん、小さい子供の頃は幼稚園、学校に行く日をワクワクしながら待っていたと思います。成人した後は学業を終えまして、社会に巣立つ、その時をことを待っていたでしょう。やがて生涯のパートナーに巡り合い、結婚の日を待つ、子供が与えられ出産の日を待つ、そして今度は自分の子供が学校に行く日、社会に巣立つ日、結婚して独立する日を待つ。こんなふうに私たちの人生っていうのは、やっぱり未来に向けて、明日に向けて何かを待ち望みながら生きている。やがてもっと良いものがやってくる、そのことを望んで過ごしているわけです。だから希望がある、毎日毎日を生きていけるわけですね。明日はきっと良くなる、もっと明るくなる、そんな確信があれば、今どんなに辛いこと、苦しいことがあってもそれに耐えることができます。もしこの希望がなかったら、本当に今を生きることができなくなってしまいます。病気で入院することがあったとしても、必ず良くなるという希望があれば、退院する日を待ち望んで痛みをこらえることができますけれども、その病気が治らないものでどんどん悪くなっていくとしたら、天国の希望がない限り、病気のその本人も、看病している家族も、 毎日毎日が本当にどんなに辛いものになることでしょうか。神様を信じる者、様々な困難なこと、とりわけ自分の力でどうにもならないこと、そういうことで神様を信じる者も苦しむことがあります。そんな時、もしそこに明日への希望がなかったら、将来に関する神様の約束がなかったら、どうやってその困難を乗り越えていけるんでしょうか。なおも神様に頼って生きていくことができるんでしょうか。希望を捨て諦めの中になんとなく日を過ごすということになってしまいますね。信仰者に希望を与え、神様を待ち望ませる、それは神の言葉です。詩編の135に、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、私は主の御言葉を待ちますとあります。暗い時代であればあるほど、また自分の人生で今が一番の谷底だと思えるような、そんな時に遭遇すればしたほど、その暗闇を照らす光、神様の言葉をしっかりと握りしめていたい、そして主を待ち望みたいと思うのです。 iPhone とか iPad、 そういう新製品が、まあ何ヶ月おきに出るんですか、半年ぐらいおきに出るんでしょうか。そうしますと、販売店の前にずっと長い、前どころじゃないですよね、その店を二重三重に取り囲んで長い長い列ができます。徹夜で並ぶんだそうですね。今頃の時期は寒いでしょう。でもその人たちはどんなに寒かろうが眠かろうが全然平気です。なぜかといえば、誰よりも早く新しいものを手に入れられるという喜びがあるから、それを手に入れたいという熱心熱意があるからです。人々が地上のそんな小さなことにさえそれほどの熱意を持って行動するんだとしたら、神様を信じる私たちは霊的なことにおいてそれ以上に熱心でありたいと思いますね。ぼんやりと時を過ごす人にも、熱心に神を待ち望み励んでいる人にも、同じように一年は365日、一日は24時間、1時間は60分、変わりはありません。でも死を待ち望む者には、その1時間が、1日が、また1年が密度の濃いものとなり、充実したものとなり、やがて来る救いの日に大きな喜びをもたらすものになるんです。今難しい問題を抱えていらっしゃる方ありますか。諦めず、投げやりにならず、神様がその困難の中で道を開いてくださる、明日に向けて進ませてくださる、そのことを信じ祈り求めようじゃありませんか。神様は言われました。私は傷を癒す、私は立て直す、私は許す、この約束を握りしめたいと思います。神様は実に回復の神様、私たちをもう一度元あったその幸せの場所に導いてくださいます。今特に大きな課題もなく恵まれた生活を与えられる人、感謝ですね。そのことをもっともっと神様に感謝しながら、それを生かして神様のために働く、そのことができるんじゃないでしょうか。与えられている時間、能力、リソース、それを生かしてより価値あるもの、霊的なものを求めて進んでいこうではありませんか。見よ、その日が来る。見よ、その日が来る。それは災いの日ではありません。幸いの日です。希望の日です。そう信じて神様の救いを待ち望みましょう。旧約の生徒たちはそのように信じて神の救いの日を待ち望みました。その彼らに習い、今週もこの礼拝から明日に向かって歩み出していきたいと思います。祈りましょう。父なる神様、今朝私たちは希望のキャンドルに 火を灯しました。希望のキャンドルは予言のキャンドルとも呼ばれています。あなたの言葉が私たちに希望をもたらすからです。旧約の神の民が予言の言葉によって救いの日を待ち望んだように、私たちも御言葉によってあなたを待ち望むことができますように。このアドベントにあなたを待ち望むというレッスンをしっかり身につけることができますよう、私たちをなおも教え導き助けてください。私たちの共に信じる救い主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。